SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
10月8日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。戦闘が激化しているレバノンからオーストラリア人を乗せた政府による最初のチャーター便がシドニーに到着しました。レバノンからの出国を政府に登録しているオーストラリア人はおよそ3800人です。マフムード・ゲバラさんはシドニーに到着したカタール航空便の349人の乗客の一人です。ゲバラさんは疲れ果てているものの無事帰国できたことを喜んでいます。
I was tremendously exhausted, but job well done, Australia.
本当に疲れましたが、オーストラリアはよくやってくれました。私たちはキプロスにいましたが、キャンプで政府がしてくれたことは素晴らしかったです。感謝の言葉が見つかりません。オーストラリア、そしてオーストラリアの皆さん、ありがとうございました。ゲバラさんでした。サナー・チャテラさんは、ベイルートの厳しい状況について、次のように語りました。
Look, there is smoke because they are starting to bombing the Beirut and the south of Beirut. And we were
煙が上がっていました。ベイルートや南部への爆撃が始まっています。私たちは海岸沿いにいましたが、まだ朝早かったにもかかわらず、黒い煙が見えて、夜中もずっと轟音が響いていました。本当に恐ろしい状況でした。チャティラさんでした。アメリカはこれまでのイスラエルによるレバノンでの地上作戦について、現時点でも限定的であるとみなしていると言及しました。イスラエルの国連大使ダニー・ダノン氏は、イスラエルが複数の戦線で戦い続けており、イランによるミサイル攻撃に対しても報復することを約束しました。またアメリカ国務省のマシュー・ミラー報道官は、イスラエルがレバノンでヒズボラを攻撃する際、国際人道法に従い、民間人の被害を最小限に抑えることを期待していると述べました。私たちはこれらすべてを注意深く監視しています。そして状況の全体を見た上で判断を下しており、現時点では評価を提供できる状況ではありません。また個々の攻撃に関するさまざまな問題についても常に注視しています。マシュー・ミラー報道官でした。連邦政府が移民交流制度に関する新たな集団訴訟に直面しています。難民支援センターが南スーダンの難民を代表し、集団訴訟を提起。難民認定が確認された場合、亡命希望者は交流から解放されるべきだと主張しています。これは昨年11月におよそ150人の交流者が解放された NZYQ 事件における高等裁判所の決定を受けてのものです。難民支援センターのハンナ・ディキンソン主任弁護士は、不当交流に対する賠償も求めていると述べています。ニュースを続けます。ニューサウスウェールズ州政府は、新たな観光キャンペーンで、2035年までに州を訪れる年間観光客の支出を910億ドルにすることを目指していると発表しました。これは2023年の記録的な530億ドルからの大幅な増加となります。州のリーダーたちはこの増加により15万人の雇用が創出されると考えています。国際空港がニューキャッスルとウェスタンシドニーに開港することでさらなる支援が期待されています。観光経済戦略に関する政府のレビューでは、この拡張には州全体で4万室の追加ホテル、より多くのシェフやツアーガイド、ビジネスイベントの施設が必要であると指摘されています。また910億ドルの目標のほぼ半分が地方コミュニティで使われる可能性がある一方で、 これらの地域の宿泊施設の質を改善する必要があるとされています。専門家たちは中国の軍事的脅威よりも気候変動がオーストラリアにとって最大の安全保障問題だと警告しています。オーストラリアンセキュリティリーダーズクライメートグループの報告書によると、オーストラリアは気候変動による影響に十分備えておらず、その結果国の安全が危険にさらされており、莫大な資金的損失を招く可能性があると指摘されています。報告書の著者の一人で元オーストラリア国防軍司令官のクリス・バリー氏は、オーストラリアが安全保障の観点から気候変動のリスクに目をつぶっており、その結果国が脆弱な立場にあると指摘しています。
We live in a region that's got 5 billion people plus in it, a region which is going to be without significant supplies of fresh water.
私たちが住む地域には50億人以上の人口がいます。この地域では今後10年から20年の間に重要な淡水の供給不足に直面するでしょう。そしてこの地域では人々の移動が日常化します。例えばバングラデシュのような国では気候変動の問題を解決する方法がほとんどなく、1億人以上が住む場所を求めて移動することになるでしょう。これらの事態はこれまで見たことのないほど危険な世界を作り出す要因となるのです。バリー氏でした。この報告書はオランダの元国防司令官トム・ミデンドロップ氏が本日ナショナルプレスクラブで行う講演に先立ち発表されました。国際軍事機構安全保障評議会の現議長であるミデンドロップ氏は声明で、気候リスクによって安全保障の課題がますます形作られていること、そして今日の対応が将来の地域とその先の安定を左右することを訴えています。シドニーで本日から世界初となるネイチャーポジティブサミットが開催されます。サミットにはビジネスリーダーをはじめ政府関係者や学者、環境団体、先住民たちが参加します。環境保護団体はこのサミットが生物多様性の損失や生態系の破壊を食い止めるためアクションを起こす機会になると期待を寄せています。オーストラリア保護財団の CEO ケリー・オーシャナシーはこのサミットの目標について、自然保護の意識を高め行動を促進することだと述べています。残念ながら我が国や世界中では植民地化が進んで以来、自然は恐ろしいほど破壊されてきました。私たちは森を破壊し、川を汚染し、そして気候も汚染してきました。その結果、私たちが愛しそして依存している多くの動物や生態系が絶滅の危機にさらされています。それを逆転させる必要があり、このサミットはその重要な課題に焦点を当てています。オーシャナシーでした。今年のノーベル生理学医学賞にマイクロ RNA を発見したアメリカの科学者ビクター・アンブロ氏とゲイリー・ルブ君氏が選ばれました。マイクロ RNA は細胞内の働きを制御することが分かっており、がんを含む病気の新しい診断や治療法につながる可能性があると期待されています。スウェーデンのストックホルムで行われた授賞式で選考委員会は2人の功績について、人を含む多細胞生物にとって不可欠である遺伝子の制御の全く新しい原理を明らかにしたと述べています。ルブ君氏は21歳の時点では将来何をすべきかわからなかったと語っており、サイエンティフィックアメリカン誌を読んだことがきっかけでハーバード大学の大学院に進学することを決めたと話しています。21歳から24歳まで私のキャリアについて誰もが失望を感じていたと思います。それからハーバード大学に進学したのが1976年で、その時はちょうど組み換え DNA の研究が本格的に始まった時期でした。それが革命的な出来事であったことは明らかでした。ルブ君氏でした。ニュースを続けます。国連難民高等弁務官事務所 UNHCR は13年にわたる戦争で故郷を追われたシリア人がレバノンでのイスラエルの空爆の影響でシリアに戻っていると報告しています。レバノン政府によると、ここ2週間で40万人以上がシリアに逃れたとされており、その 75% 以上がシリア人だといいます。 国連難民高等弁務官フィリポ・グランディ氏はシリアとレバノンの国境を訪れ、ダマスカスの官僚と会談し、帰国するシリア人の安全が保障されるよう求める計画を立てています。
This has been since September 23-24 the main entry point。
9月23日、24日以降、レバノンから到着する人々の主な入国地点となっています。これらの人々のおよそ 70% はレバノンにいたシリア人難民で、そのおよそ 30% がレバノンでの状況を受け逃れてきています。また他にパレスチナ人やスーダン人などの人々も逃れてきています。グランディ氏でした。またグランディ氏によると、現在レバノンにはおよそ1000の学校が避難所として利用されています。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ、AFL の話題で。AFL のトレード期間が始まりました。各クラブは来週16日水曜日の夜まで選手のトレードを行うことができます。プレミアシップチームのイーグルズに14年間在籍していたジャック・ダリンが正式にクラブを離れ、ノースメルボルンに移籍し、67位のドラフトピックと交換されます。また、メルボルンのプレミアシップ選手、アレックス・ニール・ブルリンが2025年以降にアデレードに加入することを正式に発表しました。クローズはこの取引を設立させるために28位のドラフトピックを手放します。ジャック・グラムも次のシーズンに向けて新しいチームを選び、ウェストコースト・イーグルズを選択しました。元タイガーズのプレミアシップ選手は制限のないフリーエージェントとしてウェストコーストに4年契約で移籍します。そしてコリンウッドでわずか9試合に出場したジョー・リチャーズ氏はポートアデレードへの移籍を希望しています。続いて天気予報。お昼の時点での明日9日水曜日の天気です。パース、次第に雲が減り晴れるでしょう。最高気温は23度。アデレード、晴れで最高気温は26度。メルボルンも晴れで最高気温は21度。ホバートも同じく晴れで最高気温は19度。キャンベラ、晴れで最高気温は19度。シドニーは曇りで最高気温が20度。ブリスベン、雨で最高気温は24度。最後にダーウィン、雨の可能性があります。最高気温は32度となっています。以上、10月8日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。